イエス様という男はどういう人物だったんでしょうか。その風貌は、容姿は、この頃はルックスなんて言ったりしますけど、どんな声だったのか。現代人の私たちはまずそういうことを知りたくなるのではないかと思います。けれども、イエスのことを記録してくれた4人の福音書記者は、イエスの姿形、容姿、ルックスについては何一つ書いていません。彼らが伝えたかったのはそういうことではないというのはもう当然のことなんですけれども、2000年後の世界を生きるこの私たち、映像の時代を生きる私たちからすると、そういう部分が福音書に書いてないのはちょっと残念な気がいたします。生粋のユダヤ人でしたから、肌の色は中近東の人たちの色ですから、ちょっと茶色っぽくて、目や髪の毛やなんかも黒っぽかったでありましょう。私が教会に行き始めた頃、私が行ってた教会だけじゃないと思います、皆さんが初めて教会に出会った時も、こう分給室のようなちょっと小さな部屋にですね、イエス様の肖像画が掲げてあったりしたんではないかなと思います。で、そうした教会の集会室にあるイエス様の絵っていうのはですね、青い目をしていて金髪でロングヘアの、イエス様が掲げてあったりしました。あれねって思い出す方もいらっしゃると思うんですが、この頃はもうほとんど見かけないかなという気がいたします。あのイエス像は明らかに西洋の世界から見たイエス様のイメージ画像ということになります。姿形どんなんだったのか知りたいけれどもわからないんですが、イエス様が何を語ったのか、何を話したのかは福音書に書かれています。イエス様はもっぱら神様のことをお話ししました。神の国のこと、神様の愛について、そして神様と人間との関係について、語ったようです。ただ自分で書いて残すということはしませんでした。もっぱら語るばかり、もっぱらお話をしたんですね。ですからお話好きだったのかなという気がいたします。神の国について、神様の愛について、私たちと神様との関わりについて、こうしたテーマは、これについてイエス様がお話しされて、それが福音書にあるんですけど、今言ったこの3つのテーマは全て神学の課題であります。教会が誕生してからこの方、この3つのテーマについて一体どれほどの著作が、本が、論文が書かれたことでありましょう。想像することもできません。神学ですから思いつきではないんですね。しっかりと調べて研究を踏まえて構築された理論であります。理論で神の国について、神の愛について、私たちと神様との関係について、歴代の神学者たちは言葉もね、とっても難しい難解な言葉になるんですが、それこそ記号のような言葉で 一般の人には極めて難解な神学理論を展開したのであります。イエス様はそういう言葉遣いを一切しなかったというところを押さえておきたいと思います。イエス様が神の国について語るとき、難解な神学的な表現は全くしなかったんであります。ご存知のようにイエス様が最も得意とした語り口というのが、そう、今日のお話もそうですけど、例え話でございます。例え話以上に分かりやすい伝え方はありません。普段私たちが使っている日常の言葉で神様のことを主イエスはお話しなさったのであります。聖書の中には、新約聖書ですが、福音書のほかにたくさんの手紙がありますね。で、手紙の大半はパウロが書いているわけですけど、福音書のイエス様の言葉とパウロの手紙を比較をしてみるとよくわかります。違うんですね、この文体が、書き方が。うん、確かにそうだね、そのようにうなずける人は聖書に慣れ親しんでおられる方でありましょう。ああそうなんだ、福音書とパウロの手紙って文体が、文章の表現が、言い方が違うんだ、知らなかったと思う方は、ぜひそうした2つを見比べて感覚的にでも違いをつかんでいただけたらと思います。パウロという人はもともと学者であります。旧約聖書の中でも律法の書といわれる部分の専門家です。それだけ言えばパウロが、手紙なんですけども、どういう文体で書いたのかが大体皆さんにも想像がつくと思います。硬いんです、とても硬いんです。言い換えればとても理論的なのであります。イエスについて語る際、パウロは法律の言葉を、法廷の言葉を使ったりいたします。そして神学的であります。硬くて理論的で神学的、ここまで言うともう それを聞いただけで読みたくなくなる、読みたくないという気持ちになる方もおられると思いますが、それだけではないところがパウロの手紙の良さであり、そして魅力であります。パウロがこの手紙を神学的な理論的な書き方をもししていなかったとしたら、一体どうなっていただろうかと想像してみると面白いかなと思います。私は思うんですけど、パウロがこのようにきちっとガチッと理論的にイエス・キリストの福音を書いていなかったら、今のようにキリスト教は広まっていなかったのではないかな、そういうふうな気がいたします。イエス・キリストの教えは今日まで伝えられたと、伝えられたのはパウロがこのようにガチッと理論を固めて書いてくれたからであります。イエス様がパウロと決定的に違うのは、神様についてお話になるときにイエスはですね、そうした緻密な理論は 議論ね、緻密な議論はしませんでした。下調べもない、研究もない、何ら準備もなく、多分こういう言い方をして間違いないと思うんですけど、思いつきで、イエス様は思いつきで神の世界を語られたのではないでしょうか。思いつきで語るっていうのは、私どもの間ではいい加減な話の代名詞みたいな聞こえ方がするんですが、イエスの場合は思いつきでありながらも、他の人には真似のできないような的確さで神様のことを語られたのでありました。今日の放蕩息子の例えは、そういう素晴らしい例え話の典型的な一つ、そういうふうに言えるでありましょう。放蕩息子の話、教会に行ったことがない人でも放蕩息子という言葉は知っています。映画を見たことがあるかもしれません。もう日本語にも定着をしているほどに、この例え話はよく知られています。イエス様はこの例え話を使って、神様と私たちとの関係をとても分かりやすく描いてくれたのであります。例え話ですから、何が何に例えられているかをまず整理したいと思いますが、父親が神様ですよね。そして二人の息子が登場します。これが、私たちであります。放蕩息子は下の息子ですから次男、次男の方がここにいらっしゃれば嫌な気がするかもしれませんが、世間でよく言われるのはですね、上はしっかりしていて下は自由奔放みたいなパターンがよく言われますけど、ちょうどこれもそんなパターンですよね。イエス様の例え話の基本構造は今と一緒であります。弟は放蕩の限りを尽くしたと書いてあります。せっかくもらった財産を使い切ってすっからかんになります。そしてどん底の生活が始まりますけれども、そうした厳しい生活経験を通して、この放蕩息子の弟は悔い改めていきます。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、このように言います。そして父のもとへと帰ってまいります。家を飛び出してしまった次男のことを片時も忘れることのなかったお父さんは、遠くの方から自分の次男がこちらに向かって歩いてくるのを見つけるわけです。そして見つけた瞬間、お父さんは次男めがけて走り出します。そしてこの放蕩息子を抱きしめるのであります。その後はあらん限りのおもてなしをしまして、弟の里帰りを喜ぶんです。ここが一番ドラマになるといいますか、絵になる展開ですよね。映画なんかでもこのシーンが一番強調されるかと思いますけれども、この例え話はそれでは終わりません。お兄さんの方にも注目をしなければならないのです。お父さんの言うことを毎日きっちり守って、毎日真面目にコツコツと働いてきたお兄さんは、弟が帰ってきてお父さんがこんなに贅沢三昧に振る舞いをしたことに腹を立てます。面白くありませんでした。弟と会おうともしません。これもまた 何て言いますか、手に取るように分かる例え話ではないでしょうか。本当にここに神様のお話になっていくのかというぐらい人間ドラマ、ヒューマンドラマになっています。お兄さんは言います。この通り私は何年もお父さんに仕えてきました。言いつけに背いたことはありません。それなのに私が友達と宴会をしようと思っても子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあの放蕩息子が娼婦どもと一緒にあなたの心情を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛をほふっておやりになる。私も長男として生まれましたが、まあコロナ禍にも長男の方いらっしゃるでしょうが、長男に限ったことではないかもしれませんが、こういった感情を抱くことが私たちたびたびあるのではないかと思うのです。ですからこうしたことで腹を立てたとしましても、そのことを誰かが責めるようなことにはならないと思うんですね。むしろ人から同情をされることの方がありえるんではないでしょうか。ところがイエス様が語られたこの例え話では、このお兄さん父親から同情を受けないんです。兄は慰められていません。ここが私どもの常識と違う点かも分かりません。そしてここで父親が語った言葉が神の国の価値観でありました。神の愛であり、そして神様と私たちとの関係を語ったのであります。父は長男に向かってこう言いました。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私と一緒にいる、一緒にいるという事実を喜ぶことはなかなか難しいことです。父なる神様が共にいつもいてくださる、当たり前すぎてそのありがたさを忘れてしまうのが私たちであります。感謝することを忘れてしまう私たち。兄の態度、兄の言葉の中にそうした私たちを見てしまうのであります。けれども父はこう言いました。私のものは全部お前のものだ。この二つの言葉、いつも一緒にいる、私のものはすべてお前のものだ、この二つの言葉に父なる神様の御心があふれ出ています。放蕩息子に対しても父はこれまでできなかった父の愛を最大限に注いでいきます。あふれんばかりに注ぎます。それが例え話の中では何になってましたでしょうか。指輪になってました。上等な履物になっていました。宴会になっていました。肥えた子牛になっているんです。そこまで大盤振る舞いをしてもらわないと鈍感な私たちには神様の愛は伝わらないのかもしれません。お兄さんに対してはいつも一緒にいる、全部お前のものだと言った父は、弟に対しては指輪と肥えた子牛と大宴会、二人の息子に対して父がどれほど大きな愛を注いでいるのかが このお話から分かってまいります。二人の我が息子への父の思いやりは形こそ違うけれども、大きさは、そのスケールは変わらないのです。そして深いのです。先ほども言ったように、放蕩息子に対する父親の深い愛情がこのお話の見どころではありません。見どころは最後の父の言葉の中に秘められています。兄に対して語った二言、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。放蕩息子にも最後にこう表現していました。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。これが神様の愛であり、私たちと神様とのつながりであります。私たちはこの二人の息子のどちらにも当てはまります。どちらであってもいいんです。表され方、形は違うけれども、神様の愛は等しく私たちに届けられているのです。非日常的な難解な神学用語は一切使わず、イエス様は神様がどれほど私たちを愛しておられるかを伝えたのであります。世間一般の日常の言葉遣いで分かりやすく、そしてその時ふっと湧いた思いつきで、イエス様が神の世界を例え話で語られました。お祈りしましょう。愛する主よ、あなたの御子がこのように例えを用いて分かりやすく、あなたご自身を、そしてあなたの私ども一人一人への深い愛を示して語ってくださいました。感謝いたします。あなたのこの大きな愛を私たちがいただいていることを心にしっかりと受け止めて、あなたの御用を果たすことができますように、私たちを強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。